日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、石井さんは日本経済新聞社にご入社以来どういったお仕事をなさっていらしたんですか？
はい、直前はですね、はい、証券部というところのデスクをしておりました。
はい、
まあ、企業の業績ですとか、それから財務、それからマーケット、まあ、こういった記事の編集に携わってきました。
はい、
入社以来はですね、まあ、記者としては主に企業の取材が中心ですね。当時産業部と言っていた部、
はい、
企業報道部というんですけども、そういうところ、それから証券部、まあ、あとは地方とか海外とかも経験があります。
あ、海外にも行かれてたんですね。
あ、はい、実はこの日経ベリタスが創刊された2008年は、
はい、
実はフランクフルト支局におりました。
あ、そうですか。ドイツということですか？
そうです。はい、まあ、2006年から2008年までフランクフルトにおりまして、うん、でそれから2008年の9月からそのままロンドンに転勤になりまして、はいはい、2010年までロンドンからヨーロッパのマーケットをカバーするというようなことをしてきました。う
ん、はい、まあ、ヨーロッパ情勢また飽きな臭いなんていう、ね、声もありますから、後ほど、ね、じっくりお話を伺いたいなと思いますけれども、はい、はい、
でそれで曽根さん、はい、もうこの流れは熟知していらっしゃると思うんですけれども、
はいはい、
私からも告知をしていいですか？
もちろんです。春のベリソネのご紹介ですね。
はい、そうなんです。
はい、わかりました。この春のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださいというキャンペーンです。ご契約の期間によってバージョンアップしていくという特典をご用意しています。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加え、日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほどお得になります。経済のニューノーマルを知りたい、自分の投資に役立てたいという方は、ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
ただし先着300名様までとなっています。どうぞご了承ください。
はい、なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は、緩和マネーどこへ、踊り場の米国株、日欧中に勢いというテーマなんですが、石井さん、これはどういった記事なんでしょうか？
はい、日経平均株価なんですけれども、はい、22日の日にようやく終わり値でも2万円をつけましたね。
そうですね。
はい、でベリタスでも2つ前の号で、これ2万円という水準が到達点か通過点かという特集を組んだわけなんですけれども、はい、まあ、いずれにしてもこの相場が足場を固めるっていうのはこれからであろうと。で、まあ、その一方で世界を見渡すとですね、リスク要因っていうのも非常に多くあります。
はい、
まあ、なので崩れない相場が続くための条件というのは何なんだろうということを探ってみたというものです。
はい、
で、海外を、ね、見ましてもですね、アメリカのナスダック指数っていうのは最高値を更新しました、
はい、
で、ヨーロッパの株価指数も最高値圏、それから中国の上海株もおよそ7年ぶりの高値と、
すごい強いですよね、
ま
あ、
そうなんですね。で、これまで世界的な緩和で生み出されてきた巨額の緩和マネー、まあ、こういったものが主要市場の株高を演出してきたということがあります、
はい、
ただどうも足元ではそうした緩和マネーの動きに変化が出始めているのではないかという声が出ているんですね、はい、でアメリカは、まあ、利上げ観測というのがありまして、まあ、手を出しにくくなっていると、でそこから資金が流れ出始めているということがあります。実際にですね、調査会社の EPFR グローバル、まあ、というところの集計によりますと、
はい、
今年に入ってからアメリカの株式ファンドからですね、すでに9兆円もの資金が流れ出しているということが言われています、で、まあ、そうした資金の一部が日本とかヨーロッパといったところに流れ込んでいるということで、これが日本などの一段の株高の要因にもなっているということなんですね、まあ、ただし肝心のアメリカの方が不安定になっちゃいますと、まあ、世界の相場にも影響を及ぼしかねないと、まあ、いうことで、この先どうなっていくんだろうということを注視したいというような市場関係者が多いということになります、
はい、でもアメリカ株ですけれども、先ほどお話もありましたように好調なようにも見えるんですけれども、
そうですね、実はまあ、ハイテク株中心のナスダックっていうのは最高値をつけてるんですけれども、
はい、
まあ、実は全体で見ますとアメリカ株っていうのは踊り場を迎えているっていうふうに言われてます、
はい、
代表的な指数でありますダウ工業株30種平均、これはですね、春先以降行ったり来たりなんですね、うん、
はい、
ダウはだいたい2009年から14年まで年間ベースでは6年連続で上げてきたわけなんですけれども、はい、今年は実は年初から見ると 1% ちょっとしか上がっていない、で7年目に入って変調の兆しが出てきているよというようなことが言われています、
はい、
で実際にこれを警戒するという投資家も出てきてまして、アメリカの公的年金で運用額2位のカルスターズっていうところがあるんですけども、
はいはい、
この機関投資家がですね、去年大幅に上昇したアップル株を大量に売却していたということが明らかになりました。でその背景にはアメリカ株は割高だという判断があったんだということです。で、まあ、そういうこともありまして、本当に相場が崩れないのかどうか注意して見る市場関係者というのは多くなっているということなんですね。
確かに歴史的な水準にありますからね、はい、それでは具体的に崩れない相場が続くための条件とはどういったことになるんですか。
はい、まずですね、まあ、何が現在リスク要因になっているのかと、まあ、いうことを整理する、まあ、そうしてみると、つまりはそのリスクを乗り越えるということこそが株高持続の条件になるのではないかというふうに考えています、
はい、
でアメリカについて、言いますと大きく分けると3つあります。で1つ目は利上げですね、
はい、
でアメリカは今年後半にも利上げに踏み切るというふうに見られているんですけれども、まあ、一方で本当に利上げできるほど景気って強いのっていうような警戒感もあります、
はい、
実はですね、4月上旬にリッチモンド錬金のラッカー総裁のとある発言が市場関係者を驚かせたということがありました、
はい、
この方はですね、まあ、一旦利上げをした後再び利下げをしても問題ないというふうに言ったんですね、
そうなんですね、
まだ利上げしてないんですけどね、
はい、
利上げしてないのに再び利下げをするという可能性について言及したということなんですね、で、まあ、実際にじゃあアメリカの景気ってどうなのよって見てみますと、
はい、
結構懸念材料多いと、まず、まあ、先日もね、雇用統計の内容が非常に悪かったっていうことが、ね、ありますね、
はい、
で、まあ、こんな感じで労働市場の改善というのは道半ばであると、で物価の上昇もさほど大きくはない、それから住宅市場を見てみましてもリーマンショック前の水準にはまあ戻っていないんですね、
うん、
でこうした状態で利上げを急ぎすぎるとかえって景気を冷やしてしまうのではないか、うん、まあ、そういった見方があります、
はい、
まずはこういった懸念を払拭できるかどうかっていうのが重要になりますね、うん、で2つ目はですね、はい、ドル高ですね、
はい、
で FRB はこれまでも強いドルっていうのを容認してきたんですけれども、イエレン議長はですね、最近ドル高は輸出にマイナスだというふうな警戒をし始めています、
はい、
ドルの実力を表す実効為替レートっていうのはですね、ここを足元で、じわじわと上がってきてるんですね。でそれと反比例するかのように、ISM 製造業景況感指数というのも足元では悪化傾向にあると。でここで利上げに動いたらドル高が再び加速してアメリカ企業に打撃となりかねない、まあ、そんな見方が出ているんですね。
アメリカ企業の決算も始まってますけれど、はい、実際どうなんですか、
はい、まあ、これがですね、まあ、3つ目のリスク要因というふうなことが言えるかと思います、
はい、
まあ、そのアメリカの企業の業績ですね。で既に決算始まってるんですけれども、まあ、好調なところはそこそこあるんですけれども、はい、その一方で大幅減益っていうところも相次いでいます、
はい、
で例えば日用品大手のプロクター&ギャンブル P&G なんですけれども、はい、 1から3月期の1株利益は、前年同期に比べると2割弱減りました。
あ、そんなにも、
はい、それから化学の化学の大手のですねデュポンもですねドル高が影響して通年の1株利益の減少幅が当初の想定よりも大きくなりそうだということを発表しています。で、S&P500 銘柄の1株利益なんですけれども、はい、1から3月期というのはですね、四半期として5年半ぶりの減益になりそうだというような調査もあります。
はい。
まあ、その一方で、いや、そこまでは悪くないんじゃないかというような声があることも確かなんですね。で、まあ、原油安というのがありまして、これが年後半からプラスの効果が出てくるのではないかと、まあ、そして企業業績も持ち直すのではないかという見方もあります、まあ、こうしたことでですね、まあ、実際にアメリカの経済や企業これがどこまで踏ん張れるのかということがですね、まあ、世界の相場が崩れないための重要な条件になるのではないかということが言えるかなと思います、
はい、アメリカについては分かりました。ではヨーロッパや中国の株式相場が崩れないようにする条件は何でしょう、
はい、まずヨーロッパなんですけれども、これはまあ何といってもギリシャ問題ですね。でギリシャのユーロ圏離脱っていうのは、まあ、そこまではさすがにないだろうっていう見方がですね多くの、まあ、市場関係者の声なんですけれども、
ま
あ、
多いですね、
はい、でまあそうした中でヨーロッパの株価もですね、まあ、緩和マネーが入ってきて、まあ、上昇基調にあるというところなんですが、まあ、しかしその EU とのですね金融支援をめぐる協議っていうのは全然進んでないですね、
はい、
でこうした不透明感がありまして、まあ、景況感っていうのも、まあ、じわりじわりと悪化しているということがあります、うん、でまあ、この強気のヨーロッパの相場がギリシャの問題の深刻化というものにどこまで耐えられるのか、もしかしたら問題を過小評価しているんではないかと、まあ、そういったことを見極める必要があるということがあります、うん、
ドイツ株もちょっと足踏みしてきてますしね。
そうですね、ちょっと先行きがどうなるのかなというところを心配し始めてるっていうのはあるかもしれませんね、
う
ん、
それから中国、こちらはどうですか、
はい、そうですね、こちらはですねやはりバブル懸念、これを払拭できるのかどうかっていうことですね、うん、1から3月の実質 GDP は 7% の増ということで、まあ、これ十分高いんですけれども、うん、6年ぶりの低水準になっております、
はい、
でまあ、それにもかかわらずその上海総合指数っていうのは過去1年間で2倍に上昇したんですね、うん、その経済が減速しているとそれがかえって追加政策期待ということになって株高を促すと、そういう状況なんですね、
はい、
まあそういったことがですね、まあ、資産効果っていうのにはつながるんですけれども、まあ、脆さはないのかどうかっていうことが、まあ、一つ懸念材料になります。でまあそうこうする間にこの中国市場でも新規上場がどんどん増えていまして、
はい、
株式の需給の悪化につながるのではないかっていう声もあります。その中国政府がですねバブルのリスクをどこまで制御できるのかっていうことが重要になってきそうです。
はい、それでは日本はようやく乗せた2万円相場ですけれど、持続の鍵は何ですか？
はい、鍵を挙げると2つありますね。1つは企業の改革ですね。これが本気で進むのかどうかっていうことですね。つまり今はこの多額の自社株買い、それから多額の配当、まあ、こういったことでこの資本を圧縮して、それでその資本効率 ROE ですね、これを上げていこうっていう動きが多いんですけれども、
はい、
まあ、これはこれで歓迎すべき話なんですけれども、まあ、その一方ででは本業の利益率を上げるための事業戦略というのは見えてこないんじゃないか、まあ、こういったことを指摘する投資家の方も出てきています、うん、ROE っていうのは分母が自己資本、分子が利益なんですけれども、現在はですね、まあ、分母を小さくするということで ROE の数字を上げようっていうところが多いんですけれども、
う
ん、
そうですね、
まあ、それをむしろ分子の方を良くする努力、
はい、
こういった動きがですね今後どの程度出てくるのかっていうことにかかっているかなということが言えます、
はい、
あともう一つはですね、うん、企業の収益ですとか国内の経済を一段と押し上げるような需要の拡大が見込めるようになるかどうかっていうことですね、はい、国内の総需要と供給力の差を測る需給ギャップなんですけれども、はい、これは去年の10から12月期もマイナスという状況なんですね、うん、まあ、つまり供給力に需要が追いついていないという状況なんですね、うん、まあ、こういったことをどう解決していくのかということも重要になってくるかと思います。
では今後の株価どう見たらよいでしょうか。
はい、まあ、今まで申し上げてきたですね、様々なリスク要因というのはあるんですけれども、まあ、すぐに崩れるような状況にはないというような声は多いようです。アメリカではですね、企業が高水準の自社株買いというのを続けています、
はい、
でここが強力な買いの主体となるという状況はですね、まあ、経済が大崩れしない限りは当面続くのではないかという見方が多いです、
はい、
それから日本についてはですね、まあ、アメリカから流れ出たお金の相当は日本にも流れ込んでいるということがあります。ただこうした緩和マネーの逃げ足というのは非常に早いということがありますね、
はい、
なので改革の手を緩めると マネーの潮目が変わった時に日本からも資金が流れ出ることになりかねないということが言えます。まあ、つまり市場の期待に応えるような成長路線を政府も企業もどれだけやっていくのかということにかかっているということになるかと思います。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、緩和マネーどこへ、踊り場の米国株、日欧中に勢いについて石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。フランスの資産運用会社のナティクシスグローバルアセットマネジメントが世界17カ国地域のおよそ7000人の投資家に金融市場の見通しや資産運用への姿勢などを聞き取り調査しました。今年のリターンは去年と同じかそれ以上になると答えた人の割合は全体で8割に達しましたが、日本は 74%、 17カ国中3番目の少なさとなりました。その理由として考えられる背景はどのようなものでしょうか。 A、 日本の財政状態の悪化や団塊の世代の高齢化。 B、 物価上昇率 2% 達成への悲観論。 C、 これまでスタバの空白地帯だった私の第二のふるさと鳥取県、ついに来月1号店がオープンするんです。この喜びをぜひ鳥取のベリソネリスナーの皆さんと分かち合い
たい。制限時間は10秒です。さあ、みんなで考えよう。
ここまで。正解は A の日本の財政状態の悪化や団塊の世代の高齢化でした。これは4月19日発売の日経ベリタス50ページビジョン面調査リポートからに載っていました、日本の投資家やや慎重という記事からの出題でした。
いや、それはいいんですけれども、あの C の選択肢ってのは一体何だったんですか。
だってグッドニュースじゃないですか。5月23日にオープンするんです。はあ、あと、セブンイレブンも10月に鳥取進出ということもあって、鳥取もどんどん賑わいそうですよ。応援してくださいね。はい、では石井さん、解説をお願いします。
はい、では気を取り直して解説しましょう。
、はい、
この調査はですね、2015年の世界個人投資家調査というもので、調査の対象はアメリカやヨーロッパ、それからアジア、中東地域で投資純資産20万ドル以上を運用する個人です。先ほどの今年のリターンは昨年と同じかそれ以上になると答えた人の割合っていうのはですね、アメリカやオーストラリアは 89%、 それからアラブ首長国連邦では 86% と各地では強気な意見が目立っています。
はい、
これに対して日本ではですね、財政状態や高齢化などを不安視する投資家が多いようですね。それに金融市場で何らかのショックが起きるということを警戒する人の割合も日本は 79%、 世界全体の平均値 72% と比べると高くなっています。
はい、株価2万円台のステージを迎えて、日本の投資家心理が今後どう変わるのか、ここにも注目したいですね。さあ、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて、今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面の公社債株式と損益通算金融所得課税一体化、16年からこう変わるです。
はい、2016年から国債や社債などの公社債、それから公社債投資にかかる税制が株式と一緒になります。で、売却損などが出た場合に、これまでは不可能だった株式との損益通算ができるようになります。まあ、その一方で売却益が出る場合、年内なら非課税なんですけれども、来年以降は課税されます。 でまた外貨建て MMF も課税対象になります。まあ、主なケースごとに税制変更がどう影響していくのかを解説しています。
次に会社が分かる面から、投資テーマを切るスマホ経済圏急拡大一服業績に明暗です。
はい、スマホ市場っていうのはですね、これまで拡大の一途でして、電子部品ですとか素材ですとかいった関連業界も一様に潤ってきました。でこれを総じてスマホ経済圏などという呼び方もあるんですけれども、最近は企業によって好調と不調が大きく分かれるようになってきました。個別企業を挙げながらスマホ経済圏をめぐる全体像を改めて点検するという内容です。
そして最後にフォーカス面の、変わる政府が変える日本株、運用転換 ROE 重視やスマートベータ活用です。
はい、日本生命や第一生命などですね、主要な生命保険会社の2015年度の運用計画が出揃いました。今年度は株式や外国債券といったリスク資産への配分を増やすところが増える見通しです。さらに ROE を重視して銘柄選別をしたりですね、企業との対話を進めていったり、こういった姿勢も強まりそうで、こうした取り組みが日本株を変えそうだというような見方もあります。日本生命の筒井社長のインタビューと合わせて紹介します。
ということで、石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最初回のご出演、
非常に緊張しました。
緊張されましたか。
いや、まあ、何を喋ったらいいのかなということをですね、いろいろ考えてはいたんですけれども、まあ、その緊張をですね、先ほどの、クイズでですね、解きほぐしていただいて本当に感謝いたします。
とてもノリノリでしたよ。ありがたい。
まあ、そうですね、これからはまあコーヒーでも飲みながらですね、ベリタスを読んでいただいて、まあ、投資について考えていただければ、はい、先行きに対する見方もですね、まあ、上向いてくるのかなということを思った、うん、今日この頃です。
はい、そして石井さんの解説あってのこの日経ベリタスかと思いますので、今後ともどうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、ます。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。